どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。
さあ、ということでですね、年も改まりまして、新シリーズに入っていきたいと思います。マタイの福音書の5章から7章をピックアップしてやっていきたいと思うんですが、この部分ですね、いわゆる三条の水訓、あるいは三条の説教と呼ばれる有名な部分かなと思います。福音書に、ね、記されているイエス様の教えの中でも最も長い部類に入りますし、長さだけではなくて、その内容も非常にぎっしり詰まっていると。イエス・キリストについていく、弟子になるっていうのはこういうことなんだよっていうのがこうまとめられている、有名な箇所ですね。読んでいただければ聞いたことあるとか、いう言葉がいくつか出てくるかなと思います。日本語のことわざの元になっている、ね、部分とかもありますよね。豚に真珠とか、それ有名なか代表なのではないのかなと思います。だいたいですね、3、4ヶ月かけて学んでいきたいと思いますので、じっくりとやっていきましょう。それではですね、聖書を開いていきたいと思いますが、マタイの福音書5章の1節から今日は12節まで読んでしまいたいと思います。この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると弟子たちに身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しい者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に上かく者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐み深い者は幸いです。その人たちは憐みを受けるから。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。今読んでいただきましたこの部分はですね、三条の説教の中でも、この八福の教えというふうに呼ばれている部分なんですね。七福神っぽい響きありますけれども、もちろんその御利益的なそういう意味ではなくして、ここ読んでいただきますと、繰り返されている言葉があるのに気づくかなと思います。幸いですという言葉ですね。これが3節からずらーっとこうリストのようにですね、続いていきます。もちろんカウントの仕方によっては9つあるではないかという話になるんですけれども、11節以降、10節の説明として捉えるときに、8つと。で、幸いですというわけですから、8つの幸い、8福の教えというふうにこう呼ばれているということですね。どういう人が幸いなのかとイエス様がおっしゃっているか、単純にリストアップしてみました。ここにちょっと出しておきますけれども、心の貧しいものとか悲しむものとか、こうずらっとありますよね。このような人たちが幸いだとイエス様がおっしゃる。で、このリストをご覧になって皆さんどのように思われるでしょうか。どのようなことを感じられるか。幸いって何なんだろうか。端的に言って幸せですよね。幸せって何なんでしょうか。誰しもが幸せになりたい、あるいは幸せでいたい。これが人類共通の願いなのではないのかなと思います。インターネットで、このようなアンケートを見つけました。20代から50代まで。これ日本のアンケートですけれども、男女をですね、500人を対象としたアンケートです。幸せに関するアンケート。まず一つ目の質問。あなたは今幸せですか？ 30% ぐらいの人が、幸せだと答えている。これが多いのか少ないのか。多分少ないんだろうな、日本だしって思うんですけども。 皆さんだったらどのようにお答えになるでしょうか。で、2つ目の質問、普段どのような時に幸せ感じますか。ね、美味しいもの食べる時とか、趣味の時間とか、旅行とか、家族と友人、ね、時間を過ごす時とか、まあ、日常で小さな幸せっていうんですか、感じる時はいつですかっていう、そういう質問ですね。この3つ目、これがまあ今日の箇所にものすごく関わってくるかなと思うんですが、幸せに必要だと思うものは何ですかと、まあ、これさえあれば自分は幸せになれる、あるいは幸せを保つことができる、まあ、そういうリストですね。で、答えられたもの、お金、健康、自由な時間、家族、パートナー、精神的なゆとり、家、まあ、居住環境っていうんですか、とか趣味とか、まあ、いろいろね、ありますが、言うなれば、これが、いわゆる一般的な幸せのリストになるのかなと思います。まあ、今日読んでいただいた箇所に合わせて言うとすれば、例えばこんな感じですよね。お金があるものは幸いです。で、人生が安定するからです。とか、健康な人は幸いです。何をするにも、まず健康でなければならないからです。とかですね。まあそういう具合なのかなと思います。けれども、イエス様の挙げられたこの幸いですのリストには、今挙げたもの一つも入ってきません。先ほど見ましたね、冒頭から、心が貧しいものは幸いですとか、悲しいものは幸いですとか、いや、そんなわけないでしょ、と突っ込みを入れたくなるようなものが、まあ、結構入っていたかな、と思います。さて、今日お読みしたこのね、幸いですのリスト。まあ、文章的には分かりにくいところはないかなと思います。非常に単純ですよね。単純明快で。しかしながら、じゃあこのリストを通してイエス様何をおっしゃりたかったのかということを深掘って考えていくときに、それはなかなかどうして読み解くのが何回かな、難しいんじゃないのかなと思います。まあ、まずですね、八福の教え、ね、教えという具合ぐらいですから、一見すると、このリスト、このようにありましょうねという、こう目標にすべき生き方のように見えなくはないのかなとも思います。特に後半がそうですよね。7節以降、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害されているもの。まあ、迫害されている状態がどうかはちょっと別、微妙かなと思いますけれども、憐れみ深くありましょうとか、心を清く保ちましょうとか、平和を作るものになりましょう。まあ、これはですね、道徳的な教えとしてスッと通っていくんじゃないのかなと思います。けれども、問題は前半ですよね。心の貧しいものでありましょうとか、悲しむものでありましょうと言われると若干変。いやいや、自ら進んでそうなる必要はあるのか。修行じゃないんだから。まあ、そういうふうに、思うかなと思います。まあ、そこでよく言われるのがですね、心の貧しいものという、そういう状態は、まあ、とにかく謙虚にあることなんだと。で、心のとついている。だから、まあ、霊的に自分は誇るものがない、何もない。だから、謙虚になって神様に頼っている状態っていうんですか。まあ、そういう説明がよくされますね。で、悲しむものというのも、ただ単に悲しんじゃなくて自分の罪に悲しんでいる状態なんだ、ね、そういう説明がされて、だから、まあ、こういう生き方目指しましょうよ、まあ、そういう教えだというふうに、よくメッセージなんかで言われたりするんじゃないでしょうか。もちろんですね、そのニュアンスもないわけではないと思うんですけれども、先ほど申し上げたようにね、もちろん憐れみ深くある、心が清くある、結構なことなんですが、よくよく見ますと、こうしたら幸せになりますよという、そういう構文にはなっていないわけですよね。心を貧しくしましょう、そうしたら幸せですじゃなくて、心の貧しいものは幸いですというふうに言い切っているということは、これらのリストはこうなったら幸せになりますよという条件ではなくして、このようにありましょうよという道徳的目標でもないということが言えるのかなと思います。じゃあ一体何なのか、イエス様何のためにこの8つも挙げているのかということですよね。で、それを読み解く鍵というのは、 イエス様がどのような文脈で状況で誰に向けてこの三条の説教を語り始められたのかというところにあるのかなと思います。誰に向かってイエス様語っていらっしゃったのか、一節にこのようにありました。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た、まあ、弟子たちが身元に来た、だから弟子たちに向けて語られたんだろうなと思います。で、まあ、弟子たちという時に私たちはすぐにですね、十二弟子のことかなというふうに思うわけなんですけれども、よくよく読んでみると、十章まで十二弟子は出てこない。ね。出てこないんです。一つ前の四章戻っていただきますと、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、この四人だけが、まあ、漁師やってたわけなんですけども、イエス様にこう弟子になるっていうシーンが出てきますので、まだ四人しかいない状況で、その四人がこう、漁師やってる状態から弟子になったと。で、その後23節から25節4章のこのようにありました。イエスはガリラヤ全土を巡って、まあ、街道で教えね。で、民の中のあらゆる病気あらゆる患いを治されたと、まあ、いろんな奇跡を起こして、癒された。で、その噂がこう広まっていって、ここですね、それで人々は様々な病気や痛みに苦しむ病人、悪人に好かれた人、転換の人、中部の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダン川の向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従ったと。で、その後来るのがこのさっき読んだ5章の一節です。ので、もちろんイエスはペテロをはじめとしたこのね、弟子たちに語られたんでしょうけれども、同時にこのついてきた多くの群衆に向けて語られたということですよね。で、この群衆はどういう人たちだったのかというと、様々な病に苦しむ、あるいは悪霊に疲れた、そういう状態にある人でありました。で、それは単に身体的な、あるいは精神的な痛み、病に苦しんでいる人たちというだけではなくして、当時、社会から妻はじき者、追いやられている。まあそういう状態にある人たちのことを意味していたんですね。なぜなら、当時、もちろん医療もなければ、福祉というものもないですよ。だから、障害があれば、障害年金降りるとか、病気したら病院に行って保険が降りるとか、そういうの一切ないですから、そういう状態になった時点で、生きていくので精一杯。なんなら生きていくのさえ危うい。まあ、そういう状況にある人たちだったわけですよね。で、加えて言うのであれば、当時のユダヤ的な考え方から言うと、病気というのは罪の結果だというふうに思われていたわけで、ですから、ただ単に病気したというよりは、なんか罪を犯したから病気したんだろうという、こういう見方になるわけですよ。で、ということは、社会的にも一般的にも、まあ、底辺だというふうに思われていたし、信仰面においても罪人だという、こういう位置ですよね。だからダブルで底辺、追いやられている、まあ、そういう人たちがこう、ぐわっと集まってきている。こういう状態です。で、その人たちに対してイエス様はこうおっしゃるわけですね。心の貧しいものは幸いですと。間違いなく集まってきている人たちは貧しい人たちばかりですよ。働けないわけですから。で、福祉も年金も何もないわけですから。単純的に経済的に貧しいわけですよね。もちろん心のとついているわけですから、霊的な貧しさも言っているわけなんですけれども、そもそも当時ユダヤ的な考え方として霊的か物質的かって分ける考え方ではないわけですよ。そもそも信仰がダメだから罪を犯しているから貧しいんだろうと、まあ、こういう世界観なわけで、ですから、霊的にもそして物質的にも何もオファーできるものがない、まあ、そういうような人たちに対して、ね。両面で貧しい人たちに対してイエス様は、おっしゃった。天の御国はその人たちのようなも、その人たちのものだ。というふうに。ショッキングだったんだろう。ショッキングな教えだったんだろうなと思いますね。続いて、悲しむ者は幸いです。じゃあこれは罪に、ね、自分の罪を悲しんでいるってそういう状態なのか。というと、おそらくそうじゃなくて、 シンプルに悲しむものと取っていいのかなと思います。社会から追いやられ、自分の価値を見出すことができず、病や痛みを抱えて苦しんで悲しんでいる、落ち込んでいる人たちですよね。で、続いて柔和なものは幸いです。柔和ってほとんどね、言葉興味使いませんけども、もちろんへりくだるとか謙虚だっていう意味あるんですけれども、同時に低くされているもの、もっと言うと抑えつけられているもの、虐げられているもの、弱き者というふうに訳すこともできるそうです。まあ、つまりローマ帝国に当時イスラエルはこうね、支配されてましたから、まあ、そういう意味で抑えつけられていますし、生活もパリサイ人とか宗教的なリーダーから見てもあいつらは罪人だ、そういうふうに、ね、抑えつけられている、まあ、そういう群衆のことを言っていたのではないのかというふうに言えるかなと思います。そして4つ目、続いて下に飢え乾くものは幸いです。まあ、これはですね、なんかこう、良さそうに聞こえますよね。義に飢え乾く。非常にこう、道徳的な響きがあるわけなんですけれども、よくよく考えますと、義に飢え乾いているということは、その人たちの周りに義はあるのかないのかで言うと、ない。ないんですよね。義がない状態。だから飢え乾く。つまり自分自身が罪を犯しているということもあるでしょうし、周りから不当に扱われているとか、人間関係がめちゃくちゃだとか、まあ、とにかく人生がとっちらかっている状態っていうんですか、そういう状態にあって義を欲している、ね、義がない状態、そういう人たちが集まってきていました。そのような当時、おそらく周りの人も本人でさえも自分は神様に呪われているに違いない、まあ、そう思って感じていた人たちに対して、あなた方は幸いだとイエス様おっしゃる、衝撃的な宣言でありました。そのような人たちのために福音は、神の御国はあるんだよと。つまりこのリストは、こうすれば神の御国に入れますよ、こうなれば幸せになりますよという、そういう目指すべき目標のリストでは必ずしもなくして、このような人たちのためにでさえ神の御国は開かれているんですよ、私のもたらす福音、良い知らせ、グッドニュースというのはそういうものなんだという宣言なわけですよね。だからイエス様は、あなた方は幸いですとこうおっしゃる。少なくともこの前半は、道徳的な目標リストではなくして、集まってきた群衆のあるがままの状態を言っていたのではないのか。集まった群衆は衝撃を受けたことと思いますね。きっと彼らはどうすれば神の御国に入れるのか、どうすればこの最悪な自分の人生から少しは幸せになれるのかという、そのある意味ハウツーをですね、求めてきただと思います。けれどイエス様はそんな彼らに対して、まず祝福を宣言される。あなた方は幸いだと。三条の説教がここからスタートしていくということを考えても、まあ腑に落ちるのではないのかなと思います。まず祝福、誰しもが呪われていると思われていたけれども、いやいや、あなたは神様に受け入れられ祝福されているんだよという宣言、それがあった上でその後キリストについていく、弟子になるというのはこういう生き方なんですよということが展開されていく。こうすれば受け入れられるではなくして、すでに受け入れられて祝福されているんだというところを前提としてスタートしていく、まあ、これが福音なんですね。さて、とはいえですよ、集まった全ての人の、じゃあね、病気が癒されたのか、おそらくそうではない。で、貧しい状態でじゃあ集まって、お金が配られたわけではないですから、貧しいままおそらくその人たちは帰っていかなければならなかったでしょうし、悲しんでいる人の、ね、悲しみっていうのが、じゃあインスタントに取り払われたのかっていうと、そうではなかったんだろうなと思います。とするとですよ、イエス様が幸いです というのは結構ですけれども、一体何が幸いなんですかとこうやっぱり言いたくなってしまいますよね。もう一度リスト見たいと思いますが、このようにずらっとあるわけで、そうですね、例えばどうでしょうか、7節とか、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからとありますけれども、この世界において憐れみ深いものがいつもいつも憐れみをじゃあ受けるのかというと、そうとは限らないですよね。あるいは柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐから、つまり国を治めるようになるからという意味ですけれども、柔和な人がじゃあ権力を持つのかというと、どちらかというと力があってとか才能があってとか、そういう強い人がやっぱり権力を持ちますよね。でそういうのが世の中の常としてある場合、このリストをパッと見てもですね、じゃあこの生きてる間にこの約束が全て成就するのかというと、おそらくそうではないんだろうなというのことは、まあ、誰でもわかるんじゃないのかなと思います。じゃあ一体何のこと言ってるのか。あ、そうか、なるほど。イエス様ね、これ天国に行った時に、つまり死んで復活してイエス様が再び戻ってこられた時に、その時に癒されたりとか、その時に満たされたりとか、そういう遠い未来のことを約束として語っているのか、別の言い方をすれば、今生きてる間はなんかちょっと辛いけど我慢してと、天国行ったらこれはもう幸せだから、そういうこと言ってるのかというと、もちろんそこも含まれるんでしょうけれども、必ずしもそれだけではないんだろうなと思います。日本語で見るとちょっと分かりにくいんですけど、英語で見るとですね、まあ、このようになるわけですよ。で、まあ、ちょっと色変えてますけども、現在形の動詞 と、 ちょっと文法の話して申し訳ないんですが、未来形の動詞っていうのがこう混ざり合ってるわけですよね。で、現在形の動詞はこれ幸いですという部分と、3節と10節に出てくる天の御国はその人たちのものだというこの2つ、でそれに挟まれるようにして2節から9節までのこの慰められるからですとかっていう部分がこう、未来形の動詞でこう約束として語られているわけです。つまりすでに神の御国はあなた方のものなんだけれども、その祝福が 100% 成就するのは、それはちょっとキリストが再び戻ってくる、あるいは天国にっていうのを待たなければならないんだよ、まあ、そういう時間を私たちは生きているんだということが、まあ、これを見たらわかるかなと思います。で、ということはイエス様が心の貧しいものが幸いだという時、それは遠い未来のことだけを言っているのではなくして、もちろんそれも含まれるんですが、今ここですでに受け取ることができる祝福が 100% ではないけどあるということですよね。じゃあこの貧しいものが、悲しむものが、追いやられているものが、弱いものが、この世において価値のないとされているものが、何の才能もスキルもなく病に苦しみ、精神病を患って、おおよそこの世界において幸せとは真反対にいる人たちが今受け取れる祝福、幸せとは一体何なのか。だってそうでしょ、要は言いますよ、冒頭で見ましたね、このリスト、お金とか健康とかそういうものがなければ幸せになれない。でクリスチャンだってある意味そう思ってますよね。信仰を持ってても分かりやすいこういう形で祝福されたい。でそれがもちろん悪いことじゃないんですよ。こういうものがお金とかね、健康とか与えられば感謝じゃないですか。しかしながらイエス様の幸いですのリスト8福の教えにはこういったものが入っていない。どちらかというと真逆というか、いやそんな状態は不幸せだろうという、そういうリストになっているわけですよね。なぜかで、それはおそらくイエス様はここで幸せって一体何だろうかというその定義をひっくり返されたんだろうな、再定義されたんだろうなと思うんです。まあ、ちょっとね、難しい話になってますけれども、私たちが思う幸せというものをひっくり返された。一つ、一章戻っていただきますと、4章の17節にこのようにあります。これイエス様の言葉ですが、 悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。ね、よく言われるのが、これが最もシンプルなイエス様の福音のメッセージだと。神の御国が近づいた、だから悔い改めよ。で、この悔い改めるっていうのは方向転換を意味します、ね、方向転換、180度生き方を考え方を変えるっていうことですね。で、その後にこの三重の説教が始まって、その冒頭部分がこの八福の教えということは、まずもって幸せとは何なのかということに関して180度考え方を変えましょう、そういうことをおっしゃっているのではないか。だってそうじゃないですか。もし幸せに必要なものがお金であり、健康であり、家族であり、友人であり、精神的な余裕であるのだとすれば、それらが失われた時点で私たちの人生終了ですよね。幸せにはなれないけれども、イエス様はおっしゃる、いやいや、神の御国の視点で考えるならば、見るならば、幸せ、幸いというものは周りの状況に依存するものではないんだよ。むしろ心の貧しいもの、悲しむもの、自分には価値がないと思っている人ほど本当の祝福に目が開かれることがある。で、じゃあその本当の祝福は何かというと、神様との関係ですね。シンプルですけども、神様との関係、主が私たちと共にいてくださるという、この最もシンプルでけれど最も力強い祝福を感じやすいのは、お金持ちではなく貧しいものであり、健康なものではなく病を負っているものであり、才能に満ち溢れて力があるものよりも弱いものでありということがある。そういうこの世が定義づける幸せとは全く別の祝福に目を留めることができるならば、それは幸いなことだというふうにおっしゃっているかな。で、これは非常にチャレンジですね。まあ個人的にも非常にチャレンジでした。というのも、まあこのね、メッセージを準備するにあたって、数週間ぐらい前からですかね、クリスマス頃ぐらいから、またその私が持ってる神経痛、腰から足にかけてのしびれ、痛みっていうのが再発したんですね。で、まあ今もちょっと痛みの中にありまして、なかなかどうしてこう、痛み止めを毎日なんとか飲んで、こう、睡眠をとっている状況なんですけれども、まあ、痛みがめちゃくちゃひどいというよりは、こう気になって寝れないので痛み止め飲むっていう感じですかね。まあ、痛み自体というよりは、ああ、またいつ治るかわからない。もしかしたら治らないかもしれないっていう、この状況、不安をもう一回通らなきゃいけないのかっていう、そういう葛藤が正直ね、あります。もちろんね、来週に治ってましたっていう、こういうことかもしれませんし、あるいは1年後、2年後まだ治ってないっていうこともあり得るわけですよ。まあそういう状態が非常に自分の中では、こう、葛藤があります。で、その中にあって、イエス様のこの幸いですという言葉を真正面から受け取れるのかというと、非常に難しい。確かに痛みがあるおかげで自分の力ではなく神様により頼むようになるんだろうなと思いますし、祈りの時間も若干増えたのかなという感じもしますけれども、やはり私はどこかでまだ健康な方がいいよね、いやいや健康でなければ幸せになれないよねということを正直やっぱ思ってしまいます。そういう気持ちと、まあでもこの状況を主はおそらく用いられるんだろうなっていう、この気持ちの間でこう行ったり来たり、まあ、それが今の私のリアルなところかなと思いますけれども、まあその行ったり来たり、このプロセスを通しておそらく神様を近くに感じるようになるのではないのかなと思います。皆さんの今の状況はどんな感じでしょうか。イエス様が挙げられたこのねリストに当てはまっているのか、あるいはこの世が定義づける幸せのリストに当てはまっているのか。ね、誤解しないでいただきたいのは、この世が定義づける幸せが悪いわけじゃないんですよ。お金がある、健康がある、自由がある、結構なことじゃないですか。それを持っているならば、罪悪感を持つ必要は一切ない。もちろん神様は私たちにそのようなことを願っておられるでしょうし。ですから、感謝して受け取って、もし余裕があるのであれば、それを人のため、神様のために、使っていただければいいかなと思います。 自分から貧しくなろうとか、自分から悲しもうとか苦しもうとかっていう教えは絶対に間違っていると思います。けれども、もし皆さんの中に悲しんでおられる人が、苦しんでおられる人が、あるいは自分は貧しくて価値がないと、そういうふうに思っている人がいるならば、イエス様のおっしゃるこの祝福、幸せというものを受け取ることができるように、私自身も含め祈りたいなと思うんです。イエス様はおっしゃいました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。神様はそのような人たちのために今この瞬間も共にいてくださる。この幸いに目を留めて歩んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、悲しむものは幸いです。なかなかこの言葉をしっかりと受け止めること、自分が祝福されていても、あるいは痛みの中にあっても、どちらでも結構難しいのかなと思います。私たちの中でやっぱり幸せというのは、お金があることであったり、健康があることであったり、自由があることであったりということを思い浮かべてしまいます。けれどもイエス様、あなたがおっしゃったように、たとえ悲しんでいても苦しんでいても、そこに、その中で受け取ることができる祝福、その中でこそ気づける祝福というものがきっとあるんだろうなと想像します。そしてそれはあなたとの関係であり、あなたが共にいてくださるというこの喜び、それをしっかりと目を開いて受け取っていくことができるように助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。